12月20日日曜日17時16分民政党金沢支部。村上は民政党金沢支部の3階にあるホールの外にいた。受付に置かれたパイプ椅子に腰をかけて、彼は携帯電話を触っていた。ホールの中では本田義行が支援者に対して国土建設大臣就任の挨拶を先ほどから述べている。
村上君。
パリッとした身なりの小柄な男は村上の前に立って声をかけた。
あ、専務。
村上は慌てて携帯電話をしまい、彼の前に直立不動に立った。声をかけてきたのは本田義行の実弟、本田義信だった。
あ、いい、君も疲れているだろう。座ってなさい。
恐れ入ります。
そう言うと男は村上の隣に座った。
とうとうここまで来たな。
はい。
今日は動員人数が多いな。
それは先生に対する期待の表れですよ。
義信はふっと笑みを浮かべた。
いや、地元選挙区で兄貴の代わりに飛び回ってくれた君をはじめとする優秀なスタッフがいたからこそだと俺は思う。
ありがとうございます。
あのな、小松空港で兄貴と話をしていたんだ。そろそろ民政党も新しい候補者を出さんといかんてな。
村上は本田義信の言葉を聞いて身構えた。
君も知ってるだろう、石川3区の件だ。
石川3区は衆議院議員選挙の選挙区で、奥能登の珠洲市から金沢市北部に隣接する津幡町や内灘町までの行政区域を指す能登地区を中心としたエリアである。小選挙区制が導入されてからこの選挙区で民政党は勝ち続けた。特にこの石川3区においては負けなしの実績を誇っている。しかし近年の不況を背景に野党政友党が支持を得てきており、次期総選挙においてはこの石川3区でも苦戦を強いられるのは間違いないと考えられていた。現在の石川3区選出の議員は高齢で、今期をもって引退することをすでに表明している。そこで以前からこの選挙区の民政党の候補者を誰にするかという話題は上がっていたが、未だその結論は出ていない状況だった。
あそこは今度は相当大変な選挙区になる。できれば従来の枠にはまらない話題性のある候補者がいいということになってきている。
そのようですね。
そこで畠山君が良いのではないかと私は思っている。
畠山さんですか。また義信の暴走が始まった。
なんだ、
不服か。
義信は怪訝な顔をした。畠山は本田義行の最古参。大学卒業後、旧大蔵省に入省。10年間同省で勤務の後、民間のシンクタンクへ転職。その後、本田の秘書となった。現在、48歳。その卓越した政策立案能力は、民政党の代議士の間でも一目置かれる存在であり、現に同党の代議士から引き抜きの誘いがあったほどだ。このような華々しい経歴と能力、若さを兼ね備えた人物が次の選挙で立つ、順番としては妥当だ。
不服ではありません。順番として最も適切な人物です。
話題性も何もないじゃないか。従来通りの学歴キャリア重視だよ。
そういった村上の表情は明らかに先ほどと比べて曇ったものとなっていた。
畠山君は君も知ってる通り非常に頭がいい。そして民間経験も豊富だ。
しかしだ、人心掌握の面で難ありですな。
義信は自分の意図するところをはばかることなく続けて言い放った村上の顔を見た。そしてしばらく黙り、村上と目を合わせないように続ける。
君の言う通りだ。そのため彼を立てるとなると、その補佐役が 見つからんのだよ。
いかん、
この流れは俺にその補佐役をしろとでも言うような流れだ。畠山さんは非常に頭がいい。しかしあの方は相手に対して自分より頭が悪いと判断すれば見下してしまう嫌いがあります。選挙を勝ち抜くとなるとそういった姿勢ではいけません。選挙民だけならいざ知らず、自分の手足となって動いてくれる秘書についてはなおさらです。彼の特性を理解して、彼の代わりに選挙民に頭を下げて選挙活動ができるくらいの度量を持った人間でないと補佐役は務まりませんね。私もあの人に散々いびられた口ですので、その大変さはよく知っています。誰が彼の補佐役が務まるか、非常に難しいですね。
君だ。
は？先ほどから村上と目を合わせないようにしていた吉信は、村上の目の前に立ち、彼の目を見て言い放った。
君にその役を引き受けてほしい。
ほら来た。そんな大変なお役はごめんだ。
兄貴は君の仕事ぶりを評価している。厳しい戦いを強いられる石川一区で勝ち続けられたのは、君の力によるものが大きいと言ってんだよ。だからその力を持って次の選挙で政友党を駆逐してもらいたいんだよ。
村上はしばらく考えるふりをした。初めからそのような損な役回りは受けかねると決めていた。第一、政治や選挙のことに大した協力もしていない吉信が吉行の実刑であるというだけで細かいことに口出ししてくることが気に食わない。民政党石川県支部の後援会組織でも畠山の評判はすこぶる悪い。吉行自身も政策能力は評価しているが、政治家向きではないと以前自分に漏らしていた。おそらく畠山が吉信とその周辺を取り込もうとして動いているのだろう。
畠山さんの件、先生は了承されていらっしゃるのですか？
いいえ、君がこの件を承知してくれれば話ができる。
やっぱりか。これだから外野ってのは困る。好き放題言うだけだ。政治ごっこに付き合ってる暇はない。
残念ですが、私は吉行先生の秘書です。先生のご命令なら従いますが、この件はそうではありません。いくらお兄様のご依頼といえども、先生の了承なしの単独行動はいたしかねます。村上の返答を聞いて、吉信は無然とした表情であったが、しばらくして不敵な笑みを浮かべた。
村上君、君の同級生に佐竹という男がいたな。
突然の話題の転換に村上は不意をつかれた。
君の経歴に興味があって調べさせてもらった。高校の同級生だな。
あ、はい。
今でも時々連絡を取り合ってるのかね。
なぜこんなことを聞く？
ええ、時々ですね。佐竹君の当校での仕事ぶりは優秀だ。そして君も優秀だ。金沢北高は優秀な人間の集まりだな。
ありがとうございます。
なんだ、突然気持ち悪い。
わかるよな。
いえ、おっしゃる意味がわかりませんが。
鈍いな。彼の出世だよ。
会場では吉行の演説が終了したのか、満場の拍手が彼ら二人のいる場所まで漏れて聞こえていた。